この朝、私たちに語られる神の言葉に聞きましょう。聖書の箇所は、新約聖書、ローマ人への手紙、9章14節から18節になります。それでは、御言葉に聞きましょう。それでは、どのように言うべきでしょうか。神に不正があるのでしょうか。決してそんなことはありません。神はモーセに言われました。私は憐れもうと思うものを憐れみ、慈しもうと思うものを慈しむ。ですからこれは人の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。聖書はファラオにこう言っています。このことのために私はあなたを立てておいた。私の力をあなたに示すため、そしてそうして私の名を全地に知らしめるためである。ですから神は人を御心のままに憐れみ、また御心のままに頑なにされるのです。説教題は憐れんでくださる神です。今日は少し寒いようだけれども、日が照って暖かいような気もする、そんな日ですけれども、今週は本当に寒くなることが予想されております。関東でも最低気温がこう氷点下になるのではないかと、本当に体調、またお仕事の出勤とか、本当に主の守りがあるようにと、互いに祈り合いたいと、そのように思っております。あまり無理せずに少し自宅におられるような時は、主が祈りの時を与えてくださったのだと思い、教会また兄弟姉妹を覚えて祈る恵みの時としていただきたいと思いますし、また出勤の際も短い時間でも車や電車の中で、また自転車を漕ぎながらでも、あまりぼーっとするのは危ないんだけれども、でもそういう短い時間に教会のこと、兄弟姉妹のことを覚え、またその日の祝福を願い、祈りたいとそのように思っております。私たちの生活の中に本当に祈りがいつも共にある。祈り合えるそこでも。そんな祈りの祝福に、受け取っていきたいと思っております。今日またここで共に礼拝を捧げるお一人お一人の上にも、主の恵みと祝福が豊かにありますように。ローマ人への手紙の9章を開いております。ここで大きな問題となっているのは、神の民と言われるイスラエルの救いということが一つフォーカスが当てられている。旧約聖書でイスラエル人は神の民とされましたが、彼らが救い主として来られた神の御子イエス・キリストを信じようとしない。本来神の民と神の救いというのは結ばれているはずなのに、セットのはずなのに、現実がずれてる。救われるべき神の民イスラエルが、主イエスを信じず、救われない。まして、この神の民イスラエルは、主イエスを十字架につけ、殺してしまった。神の民と呼ばれるイスラエル人の救いはこれどうなってしまうのだろうかということを、パウロはこの9章で問題として挙げているわけです。神の民イスラエルは神の民でなくなってしまったのか、神はその選びをもう葬り去ったというか取り去ってしまったのか、無効になったのか。この手紙を通してパウロは、神の言葉は無効になったわけではありませんと答え、続けて、救いというものは地とか民族によるのではなくて、救いというのは神の約束と選びによっているんだということを、旧約聖書を開きながら教えていく。私はヤコブを愛し、エサウを憎んだ、書いてある。 ヤコブとエサウの兄弟。神様は兄のエサウではなくて弟のヤコブを選び、ヤコブを祝福された。選びがあるのだ。パウロはこのように、救いというのは神の選びによるんだ、神に選ばれた人が救われるのだという。しかしこういうパウロの言葉を聞くときに、多くの人がえって驚く、違和感がある。神はヤコブを愛し、逆にエサウを憎んだ。何が二人を分けたのか。聖書は、彼らがまだ生まれもせず、善も悪も行わないうちに、何の原因、何の理由もなく、神はヤコブを愛し、神はエサウを憎んだと言ってる。え？と驚く。何の原因も理由もなく、片方が愛され、片方が憎まれる。二人は分けられる。この言葉を聞いた時の驚きの原因、違和感の原因、それは神様という方はエコひいきをされるのですか。神様はそんな差別をされるのですか。神様はみんなを受け入れてくれる、みんなを迎え入れてくれる、そういう方ではないんですか。エコひいきされる神、差別をされる神、それはひどい神ではありませんか、という選びを語るときに、そういう反論が返ってくる。おそらくパウロはこのローマ人への手紙を書いているときだけでなくて、いろんなところに伝道旅行に行ってます。そしてそこで救いってのは神様の選びですよってことを語る。そうするとたくさんそういう反論が返ってきたんでしょう。何度もそういう反論を受けてきた。だからこそここで選びを語ったときに、そういう反論が出てくることだろうと見越して言います。それではどのように言うべきでしょうか。神に不正があるのでしょうか。この不正っていう言葉は、不義という言葉、これまで訳されてきた言葉です。ローマ書でもここまで、人には不義がある。人は義ではなくて不義があるということを丁寧に問うてきた。人の不義が語られ追求されてきた。けれどもここでは、人が神様に向かって、天に向かって語り追求する。神様あなたは不正なんじゃないですか？神様あなたは不義な方なんじゃないですか？とこう突き上げる。エコひいきする。差別する。そんな選びなんてのは、それは、不正不義ではありませんか。けれども神の不正を追求する、神の不義を問う、人がそういうことを問う、私たちは何かを見落としているのではないでしょうか。神の不正を問う前に自らの不正を問うこともせず、自らに不義があるという事実をも忘れたように神の不義を問おうとする。実に人の目と人の口、人の心というのは恐ろしいものです。自分の不正不義というものはもうまるで忘れたように脇に置いて、それに気づかずに、人の不正や不義を突き上げていく。そればかりか、神にさえも私たちは不正があるんじゃないかってことを見出して、神様あなたは不義なんじゃないですかとこう追求しようとさえする。神に不正があるのではないか、このように問う人の心から見えてくるものは、その人が主なる神様、この方はどのような神であるかということをまるで分かっていないということです。これキリスト者であっても言える。神様って不正があるんじゃないかっていう、そこの時、神様がどのようなお方なのかが分からなくなっている。パウロ自身は神に不正があるのかとの問いに対して、決してそんなことはありませんと答えます。パウロは、ただ神についての説明としてそう答えているのではありません。 こう、神は善なる方、神に不正はない、神にこうなる方なんだ、神に不正はないと、こうコンピューターがこうパカパカパカッとこう叩き出すようにして、パウロはここで答えてるんじゃない。パウロは自分の信仰の言葉として、自分の経験の言葉としてこう答えてる。神に不正など決してあるわけがない。これはパウロが神という方をどのような方か知ってるか、知ってるからです。神に救われていること、知ってる。神の恵みを知っている。だからパウロという人はこう言う。反対に、神様に不正があるのではないかと思うのは、神様の恵みがわからなくなってしまったり、自分の経験や理論に基づいて、そんな神を想像している。神の恵みが分からなくなっている人の言葉です。私たちの神とはどのような方でしょうか。私たちの神に不正があるのでしょうか。いかがでしょうか。私たちの神に不正はあるか、あなたの神に不正があるんじゃないかと問われたときに、私たちはどう答えるでしょうか。私たちもこう答えると思います。そんなことはありません。私たちの神は、エコひいきをしたり、差別をするような不正な神、不義な神ではありません。私たちは知っていると思います。私たちの神は、憐れんでくださる神だから。パウロは旧約聖書を開きながら、私たちの神がどのような方なのかということを、姿を見せるように教えます。神はモーセに言われた。私は憐れもうと思うものを憐れみ、慈しもうと思うものを慈しむ。ここに表されている神様のお姿は、ひたすらに憐れんでくださる神というお姿です。憐れみの後に慈しみを重ねて、神は徹底して憐れんでくださるお方だ。15節の御言葉は、出エジプト記の33章から引用されているものですけれども、この時の状況を少しだけ言うならば、この時モーセが率いた神の民は、モーセが神から十戒を受けるためにシナイ山に登っていた。そしてそのシナイ山のふもとで神の民はなんと偶像礼拝を始めてしまった。目の前でモーセが神とお会いしているのに、そのふもと、その目の前で偶像礼拝を始めるわけです。大変に重い、神の前で神ではない偶像を神として拝む、偶像を拝む。このことは、モーセにとって大変心痛む出来事で、不安になる出来事でした。神の前で偶像礼拝をするなんて、彼らは本当に神の民なんだろうか。こんな彼らを神は本当に選ばれたんだろうか。こんな神、民が神の恵みに預かれるんだろうか。神様、どうか印を与えてください。本当に彼らは選ばれてるんですか？恵まれてるんですか？導かれてるんですか？印を与えてください。そうすると、神がモーセにこう答えるんです。私は憐れもうとするものを憐れみ、慈しもうとするものを慈しむ。主なる神様は、偶像礼拝をするイスラエルの民を退けたり、もう憎んだり、滅多打ちにするんではなくて、私は憐れむ神だ、慈しむ神だとモーセに告げてくださった。偶像礼拝を犯した彼らさえも、神は憐れみに憐れみを重ね、慈しみに慈しみを重ねてくださる。神の憐れみというものがどういうものであるか。それは、ふさわしくないものをも神は憐れまれる。もしくは、憐れんではいけないような人のことをも神は憐れんでくださると言ってもよいと思います。 神様の憐れみというのは、人の側にふさわしさがあるから、人の側に見込みがあるから、その人がそのことを願ってるから、その人がそのために努力してるから、人の側に何かがあるから神は憐れんでくださるというのではなくて、人に何もなくても、ふさわしくなくても、受けてはいけない人であっても、神はただただ自由に、私はあなたを憐れむ。これが神の憐れみであると。先週のヤコブとエサウもそうです。ヤコブが愛され選ばれたという。けれどもヤコブの生涯見てみると、彼は人を騙している。彼は神の祝福を盗み取る人だ。ヤコブは良くてエサウが悪いと、そんな風に簡単には言えないでしょう。神に選ばれたヤコブも、神に選ばれなかったエサウも、神の前に罪を犯し、神に憐れまれるにふさわしくないという点で差はない。ある方と、その先週の説教について分かち合っているときに、先生、このことが謎だったんですよ、というそんな感想をいただきました。自分は今、創世記を読んでるんだと。で、神がヤコブを選んだって言うんだけれども、そのヤコブの物語を追って読み進めていくと、こいつは本当に神に選ばれた人のやることかと思ったんです。神の祝福を受け継いだと言うけれども、この人本当にそうなのかと自分は目を疑ったというか、聖書をちょっとどこかで読み違えたかとこう思って、何度もこうページを元に戻しながら、もう一回ヤコブの物語を読み返してたんだっていうんです。私はその話聞いて、きちんと聖書読んでおられますよと、そのようにお伝えしましたけれども、本当にそうだと思います。ヤコブ自身に神に選ばれる何かがやっぱあったわけではない。エサウと違う何かがあったわけではない。神に憐れまれるにふさわしい何かを持っていたわけではない。けれども、神はその自由な憐れみを持ってヤコブを選んでくださった。たとえふさわしくないヤコブであったとしても、この人もというような人でさえも、神の憐れみは自由で、神は自由にその人を憐れんでくださる。神は憐れんでくださる神だからです。実際にこの神の自由な憐れみというのは、出エジプト記でモーセと対峙したエジプトのファラオにさえも及んでいる。神の民の敵、それはつまり神の敵です。神の憐れみは神の敵であるファラオにまでも及んでいる。今日の箇所でモーセに示された憐れんでくださる神のお姿が語られた直後に、17節でエジプトの王ファラオが語られているということは、憐れみの神は神の民だけの憐れみではなくて、ファラオにさえも憐れんでくださる神だということを表している。ある人が、この神の憐れみがなければファラオは当の昔に滅ぼされただろう。そして神の憐れみがあったからこそ、彼はエジプトの襲う多くの国難だったけれども、神の力を知ることができた。神の御業を見ることができた。神はファラオもやっぱり憐れんでおられるんだ。神の自由によって全ての人が憐れまれている。ふさわしくないイスラエルをも憐れみ、神は敵であるファラオにも憐れんでおられる。ここにエコひいきとか差別とか区別とか不正というのはない。神は全ての人を憐れんでくださる神だからだ。神は憐れんでくださる方。しかしこう聞きながら、18節で、 神は人を御心のままに憐れみ、また御心のままに頑なにされると聞くと、なんだ結局憐れむと言いながらも、やっぱりある人を憐れみ、ある人を頑なにする神はエコひいきしてるんじゃないかという、またその同じようなところに戻ってきたような思いになるかもしれませんが、しかしここでパウロが言いたいことは、ファラオが頑なにされたということを挙げながら、ファラオも神の主権のもとに置かれているんだという事実を教えるために、パウロはこのように言っている。主権という言葉、主権があるというのは自由があるということです。主権者は自由に物事を決めることができる。主権者の力というのは自由にそれを決めれること、できることの力にあります。で、ファラオはエジプトの王、エジプトの主権者です。エジプトでは彼に自由がある。彼に決めたことができる。エジプトで彼以上の主権者はいない。彼もそう思ったでしょう。けれども、聖書は、神はそのファラオの上に立っておられるのだ。神がそのファラオを立たせたんだ。そのファラオを用いて、神の力を示したり、そのファラオを用いて神の名を全地に知らせたり、神のご計画のために神はファラオを立てた。そして頑なにされた。ですからここで頑なにされたというのは、神様はエコひいきしたんだということではなくて、ファラオもまた神の主権の中で、憐れみの中で用いられたんだ。自由に用いられたんだ。まあ、この部分ってとっても繊細なところで、じゃあ、神がファラオを用いたというならば、ファラオにある罪とか、ファラオがした悪いことっていうのは問われないんですかということに関しては、これまた来週扱うことになります。今日、パウロがここで語ろうとしていることは、主なる神様こそ、あのファラオをも含めるすべての人の主権者である。神がすべてを治めておられるということです。そして、主なる神がその大きな主権の中で自由にすべての人を望む望まないとかって、ふさわしいふさわしくないによらず憐れんでくださるんだということです。神のその圧倒的な主権によって阻まれるものは何もない。神はその大きな主権の中で自由にすべての人を憐れんでくださる。この神にエコひいき、差別、不正、不義は決してないのだとパウロは今日のところで語っております。私たちの神は憐れんでくださる神です。それは今日の御言葉で言えば一段深いところの意味です。憐れまれないようなもの、ふさわしくないもの、憐れんではいけないようなものと私たち人間が思うような人のことも、この人神の敵だなって思うような人さえも、神はその自由によって憐れんでくださってる。右も左もあちらもこちらも神はすべての人を憐れんでおられるというのです。その憐れみによって今日も私たちは神の憐れみを恵みに預かりながら生きております。どこでも、いつでも神様は私たちのことを憐れんでくださってる。主なる神様の主権によって様々なことを通して神様は今日も私たちのことを憐れんでくださっています。神を信じる者だけでなく神を信じない者をも神は憐れんでくださってる。こういう神の深い、一段深い憐れみというものは、私たちから途絶えること、途切れることはありません。今日も神様の憐れみが私たち一人一人にきちんと及んでおります。この神の憐れみは、人から生まれるものではなく、主権者である、そして自由な憐れみをもって神様が私たちを憐れんでくださっているからです。 私の父は旧統一教会に入会した若者たちを脱会させる働きをしていました。当時教会ではすでに幼稚園を運営して、そして週末になるとその脱会の相談とかセミナー、また実際に平日や日曜日の夜、説得を行うということもしていました。一筋縄ではいかない働きですから、もう時間をとても取られていました。ある時教会の方から、先生は教会と脱会活動どっちが大切なんですかと質問されて、心を痛めたという話を聞いたことがあります。そう言われると本当に苦しかっただろうなと、同じ牧師となっている今思います。教会と脱会どっちが大切ですか。脱会の活動をしているとですね、旧統一教会の方から訴えられて、長く裁判をも行ってきました。新潟で私伝道師だった時、私も少しだけその裁判のための資料作成とか手伝ったことをしましたけれども、本当にその資料を打ち込んでいたり、証言を聞いていたり、私もインタビューに行ったりもしましたけども、一緒に行った時に本当に命削るような働きだったんだなということを、本当にわずかですけれども垣間見た、そんな思いがしました。実際に裁判が行われて、いろんな人がいろんな自分のことを言ってくる。父からすると、もうあることないことないことばかり言ってくる。全部嘘を言ってくるっていう。嘘で裁判をふっかけてくるんだっていうんですね。ただ、いろいろとその裁判の席上でも言われる中で、これまで一緒に脱会の働きをしてきた弁護士の先生方が、本当によく自分のことを弁護してくれた。結果としては、私の父はその罪に問われるということはありませんでした。で、そういう裁判の最中、私の父は不思議な思いを抱いたんだということを話してくれたことがあります。それは、弁護士の先生方が一生懸命自分のことを弁護してくれてる。で、その先生方がただの弁護士じゃなくて、天の御使いのように思えたんだっていう話をしてくれたんです。これ弁護士の先生方はキリスト者では全くありません。教会にも来たことが、脱会のセミナーとかで教会には来ても、礼拝にはおそらくほとんど来られなかったと思いますけれども、今その裁判の席上で自分のために一生懸命に弁護してくれているこの先生方が、これ神様がお使わしてくださった天の御使いのように思えてきたというんです。主なる神様がこの弁護士の方々を用いて自分のことを助けてくださっていると思ったというんです。で、私はそれは思ったではなくて、それは事実そうなのだということだと思うんです。神の主権はエジプトの王ファラオにも及んでいるし、弁護士の先生方にも及んでいる。キリスト者であってもなくても神の主権は全てにあって、神のご計画のために、神は全てのものを通して、神はその憐れみを私たちに表してくださってるんだ。神は私たちを憐れんでくださるんだ、恵んでくださるんだ、助けてくださるんだ。私たちは神の憐れみというと、なんか小さな狭く憐れみ、小さな憐れみが、小さなじゃないですね、なんていうか小さい。今日は神様の憐れみが私にあったとかなかったとかっていうことを覚えるかもしれないけれども、実は神様の憐れみというのは、神様の大きな主権の中で、その中にいるすべての人に神様は憐れんでくださっている。すべてのことを通して私たちのことを憐れんでくださっている。私は憐れもうと思うものを憐れみ、慈しもうと思うものを慈しむ。このように語られたモーセは どのような思いであっただろうかと思います。主なる神様は、私の憐れみ、私の恵みを信じて生きなさい、そこに立ちなさい、そこで生きなさい、私の憐れみと恵みで生きなさいとモーセを励まして、モーセを約束の地へと向かわせていった。さあ、この神の憐れみを信じて行け。この神の憐れみを信じて、この恵みに立って、私たちもまた今日それぞれの場所へと向かっていきたいと思います。神の憐れみを信じて生きるものとさせていただきたいと思います。自分がどれほど神の御前にふさわしいとかふさわしくないとか、そういうことは一切関係ない。神は自由に憐れんでくださる方だからです。神の憐れみは私たちから決して途絶えることがない。憐れもうと思う者を憐れむ、すべての人を憐れんでくださる神を私たちは信じ、今週も歩み行きたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの何かによることなく、あなたは私たちを憐れみ、日々恵んでくださっていることを感謝いたします。どうかあなたの憐れみのお姿を、あなたの憐れみを見失うことがありませんように助けてください。日々神の憐れみ、神の恵みを、途絶えることのない神の憐れみを信じ歩ませてください。新しい週間も主の憐れみを信じつつ、主の憐れみに感謝し、主のために生きる私たち一人一人とさせてください。私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。